オノ TV をご覧の皆様、こんにちは。オノです。
こんにちは、和田です。
はい。はい、こんな感じの始まりになりましたが。はい。
いや、入りがそれなんですね。
はい、入りはこれです。
はい、
はい。いや、単独でやると、なんかこれ、この入りでやると寂しいんですよ。なんか誰も突っ込んでくれないし。
ああ、ですよね。なんかもう、やばいですよね。はい、空気出ると思いますけど。
はい。いや今日はあのわらちゃんとの対談ということなんで、
はい、
はい、わらちゃんが突っ込んでくれると思ったんで、
あそうですね、あもうありがとうございます、信頼していただいて、
はい、で今回はですね、あの、はい、半億ですね、
はい、半億でもパン億でもいいんですけど、パン億にしてますね一応、
はい、
はい、読み方一緒で、
そうです、はい、反対に億って書いて、あのパン億っていう、
はい。
書いたわらちゃんにじゃあもうインタビューしようということで、
はい、問い詰められるわけですね。
はい、
わかりました。
はい、じゃあでわらちゃんが書いたあのパン屋のせいであの販売停止になる予定なんですけど、
はいはいはいはいはいはい、はい、
まあそれは冗談なんですけど、
いやもう早いな、そう冗談です。わかりました。はい、
はい、なんであのパン屋ですよね。販売、はい、奥って書いてパン奥を作ろうと思ったんですけど、
はい、純粋に小野さん あのご本家のパン奥を、はい、まあ、読んでてすごく参考になりましたね。まあ、参考にというか、まあ、僕はもう小野さんの教えていただいていることなんで、
はい、
まあ、確認みたいなもんですけど、まあ、面白かったんですよね。
はい、
で、ね、普通に見てて、
はい、
発信者目線でどうしても僕見ちゃうんですけど、
はい、
なんかいろいろ書き方が上手だなとか、
はい、
うん、そういった点で参考になるところがあって、で、それをメモ帳にこう、まとめてたらですね、
はい。
これ、僕が分析してる結果、探した方が、
はい。
あの、小野さんの読者も僕の読者的にも面白いし、勉強になるんじゃないと思って、ちょっとあの、はい、やってみました。反抗期しました。はい、さらそうっていういたずら心が、
はい。
芽生えちゃいました。
ね、見事にこう、分析して裏の意図とかを全部書いてるなと思って。
そうですね、
はい、いや逆にあれはね、はい、ちゃんと勉強になると思いますし、あの僕の元々のパンを、
はい、
で、まあ、あれ
はですね、小野さんの見てから僕の見たら、
はい、うん、ですよね、
はい、
解説してくださってるんで、
うん、
で率直にあの和田ちゃんのパン奥を見て、
はいはいはい、
面白かったんですよね。
そうですか、よかった、
面白かったです。いや勉強になるのもちろん僕自身もあちゃんと分析されてるなっていう感じだし、
はいはいはい、
まあ、どういう意図があるのかっていうのはね、
はい、
あの、
はい、
そこまで深読みしてないと思うんで、
うん、
で、あの駅のホームで見ながらすげえニヤニヤしてましょう。
いやーありがとうございます。そう、もうどうしてもね、師匠をニヤニヤさせたくていたずら心。もう前半結構ボロクソ書いてますけどね、
お前あのお前を小野明を超えさせてやるみたいな。
とかあの、はい、小野さんのこともひよこ豆のディップをめっちゃつけてるやつみたいになってますけど、
ね、あ、そうそうそう。
そんなことないんです。
ひよこ豆のディップつけてますね。
いやいや、もう本当にあのごちそうさまです。本当に
いやいや、ダジャレが時々面白くない
ねえ、手をいたずら心が、はい、面白いんですけどね。面白くないことが面白いんですけど。
大丈夫、松田岡田のね、あれみたいな。面白くない
と。あ、そうです。そうそうそうそう。
はい。
はい。
で、あの、パン奥の中に、あの、わらちゃんが書いてるんですが、
はい。
まあ、これから、あの、多分企画を始めるっていうのが書かれてるんですけど、
はいはい、ええ。
はい。もうその通りであって、
はいはい。
はい。まあ、その、アイデザインっていう企画の募集を始めるんですよね。
ええ。
はい。まあ、アイデザインっていうのは、だから自己理解とか、
はい。
まあ、自分の生かし方とかを知って、
はいはいはいはい、
まあ、それを情報発信という形で、まあ、コンテンツ化していこうねみたいな、
はい、ざ
っくり言うとそんな感じですけど、
はいはいはい、
まあ、要するに自分の生かし方を知っていこうねっていうところですね。
はい、
まあ、それを情報発信に生かすっていう企画をまあやろうかなっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、具体的な部分とか、まあ、どうしよっかなっていう、まあ、そもそもやろうかなってとか、まあ、いろいろ今考えてるんですよね。
あ、
まだ決まってないんですよ。
はい、ああ、そうなんですね。
はっきりとしたところは。
はいはいはい。
まあ、だから、あの、 読者さんの声を集めていたっていうのもあるんですよね。
ああ、ですよね。
まあ、そしたらやっぱ興味を持ってくださる方もいるみたいで。はい。まあ、もちろん僕自身やりたいからこう企画をしてるっていうのもあるんですけど、
はい。
でも最近やっぱこうやりてえなって思う強い理由ができて。
ああ、そうなんですね。
はい、
デザイン。なんでしょう。はい。
いや、それはやっぱ子供が生まれたことですよね。はい。まあ、メルマガで、はい。
はい。
メルマガ配信する前に和田ちゃんにはね、ちょっと写真とかを見せてたんで、すでに先に知ってます。
はい、はい。あ、そうですね。お子さんのこと自体は、はい。はい、存じ上げておりますが。
そう。
これなんか、お子さんが生まれてアイデザインやりたいっていうのは、これどういうつながりなんですか？
そう。まあ、より強くなったなっていうところがあって、思いがか。
はいはい。はいはい。
まあ、子供が生まれたことによって、まあ、すごいでっかい野望を言うとですよ。
ええ。
まあ、子供がやっぱ成長できる環境っていうのを、まあ、日本でももっと整えばなって思ってて。
ああ、そうですね。はい。
まあ、なんでかっていうと、まあ、和田ちゃん自身も以前はそうでしたけど、燃え尽き症候群になってたじゃないですか。
なってましたね。
はい。
盛大に。
で、世界子供白書ってご存知ですか、和田ちゃんは。
いや、わかんないんです。
ああ、わかんないですか。まあ、世界8カ国に、はい、子供にアンケート、はい。ってやつですね。
はいはいはい。
そのアンケートの項目で、将来に対して希望が持てるかっていう項目があるんですよ。
ああ、はいはい。
はい。まあ、はい、意識調査みたいな感じです
ね。めっちゃ低そうですけど。
いや、日本がだから最下位なんですよ。
最下位なんですか。そうです。えぐいですね。えぐいですね。
将来に希望を持てないとか、まあ、だからいろんなニュースを見て、将来が不安になってるわけですよね。
うん、
でやりたいことがない、見つからない
し、でしょうね、
希望が持てないってなってて、
はい、
で、はいはい、そういうのって結局まあ、大人たちから変わらないといけないなって僕は思ってて、
間違いない、
結局そう、大人の背中を見て子供は育つわけじゃないですか。
そうですね。はい。
で、そんな中やっぱ父親とか、まあ、自分を含め周りの周囲の大人たちが、なんかすごい楽しそうに仕事やってんなとか、
はい、
毎日生き生きとして楽しそうだなっていう風に感じてもらえば、なんか自分もああいう風になりたいなみたいな希望を持ってくれると思うんですよね。
ああ、そうですね。というか、今そのお話を聞いて思い出したんですけども、
はい、
小野さん前からそれをおっしゃってましたね。
そう、それが強くなった感じですね、やっぱ。
ね、実際にお子さんが生まれると、そう、うわーって。ああ、なるほど、なるほど。
見せないとなっていうのがやっぱ強くなって
。はい、うわ、もうめっちゃいいですね。羨ましい。
いやいや、
はい。
はい。笑っちゃう
もん、
みんな。はい。で、まあ、そうやって背中を見せていかないと、まあ、大人たちから変えていけないの、変えていかないなっていう思いがやっぱあるんですけど、うん、変えていかんとなっていう。
はい。はいはいはい。
で、まあ、そういう環境を作るのが、まあ、アイデザインっていうのが、昔からこう、あったんですよね。
はい。
でさらにその思いが強くなっている理由としては、まあ、子供ができたってプラスで大学とコミュニティっていう境界線が今後消えていくんですよ。
はいはい。
まあ、大学っていうか学校と思ってください。
はい。
その子供たちが学ぶ学校か。
はい。
でそれっていうのはまあ何でかっていうと、うん、2020年に教育改革っていうのが行われるのは知ってますか？
ああ、そうですね、はい、知ってます。
はい。っていう風になっていくと、はい、要するにこれまでって機械みたいな人間を作る教育だったわけじゃないですか、会社の。
まあ、そうですね。はい、そうそう、
与えられた仕事を、上司にこう従ってみたいな。
はい。はいはい。
とりあえず正確にこなせばいいみたいな。まあ、そういうあの人を育てるのが学校教育だったわけですけど、
はい、
20年になると、まあ、それがですね、起業家を育てる教育に変わってくるわけですよね。
うん、
でそういうふうになってくると、もう大人が、そういうのって昔だったら大人にならないと学べなかったじゃないですか。
そうですね、子どもの時は学ぶ機会がないですね。
で、子供から学ぶのがまあ当たり前になって、でそれはまあ大人になっても続くわけですよね。
はい。うん、
そう、だからもう学校も一つのコミュニティみたいな感じで、起業家を育てる場になっていくわけですよ。
はい、はい。
で、そうなると、だから複数のコミュニティに入るのが当たり前になっていきますし、
そうですね。うん、
で、僕たち自身が、やっぱその高校生とか下手したらですよ、今後一緒に学ぶっていう環境も多分あり得るだろうなと思ってるんですよね。
あー、なるほど。そう。ありますね。面白いですね、それ。
それはそれでなんか、
いいですね。
考え方を吸収できて楽しいと思うんですけど、
はい、はいはい。
その中で、やっぱ自分がコミュニティっていうのを運営していくにあたっては、こう、まあ、東大をすごい敵対するわけじゃないですけど、
うん、
東大っていう、こう、大学に行くぐらいだったら、なんかもう、小野さんのコミュニティに行った方が、
はい。
アイデザインで、まあ、生きる術とか、自分の生かし方とか学べて、将来的にいいんじゃないかなぐらいの、やっぱこう、環境にしていきたいんです
よ。はいはいはい。ああ、はいはい。わかります。はい。
まあ、そしてですね、まあ、だから将来に希望が持てないとか、じゃなくて、はい、将来が楽しみで仕方がないみたいな、
はい。
まあ、そう思えるような学びの場とか、ワクワクするような環境を作っていきたいんですよね。
はいはいはい
はい。はい、それだからもうアイデザインをもうね、やりたい理由っていうのはやっぱそこにあるんですよ。ちょっと話が長くなりましたけど。
ああ、いや、すごくわかりますね。僕がフリーランスの養成学校を作りたいっていうのとかなり似てるなと思ったので、
うん、
イメージとして。
そうですね。そうですね。
東大に行くぐらいならこっちのコミュニティに入ろうかなっていいですね。
そうです。まあだから今後その、そうです。
はい。
まあ、自分のキャリアをみんな自分で描かなきゃいけなくなってくるわけですよね。こう副業
界そうですね。
ってなって、
うん、
ライフシフトっていう本を和田ちゃん読みましたか？
あ、はい、紹介していただいて、はい、読みました
ね。そうですね。で、あれに書いてあることが、結局こう寿命が伸びるっていうのが書いてあるじゃないですか。
書いてますね。はい。
まあ、長寿国に日本はなっていくイコール、まあ、健康に働ける期間も長くなると。
うん。
まあ、長生きするし、まあ、健康に働ける期間が長くなるんですけど、まあ長生きするもお金がかかるよねっていうので。
そうですね。
そう。まあそんな中やっぱ年金とかっていうのがもうもらえないというのはなんとなく僕たちは分かってるわけですよね。
無理でしょうね。
そう。
はい。
で、自分たちでやっぱそういうのは稼ぐ力を身につけないと、
はい、
なってくると、
うん、
もう一つの会社にこう居座って、定年退職まで働くっていうのが、まあ、今までだったら当たり前だったのが、
はい、
もう自分でその自分の生かし方をしてキャリアをデザインしていかなきゃいけない時代になってきているんですよね。
うん、そうですね、間違いないです。
そうです。まあ、だからこそのやっぱアイデザインだなっていうのは僕はずっと思ってて、みんな自分の生かし方を知らないっていう人が多いんですよね。
いや、うん、そうですね。
まあ、それはもうやっぱこれまでの教育のせいだなっていうのもあるんですけど、う
ん、はい。
だから本来の本当の自分とか、まあ、自分の好きなこと、得意なことを、じゃあどう生かしていくのかっていうのを、はい、まあ、ただの情報発信で、まあ、そういう学べる自己理解とかにしていきたいなっていうのがやっぱありますね。
はい、これ別に言って困ることじゃないと思うんですけど、僕アイデザインに入ってたじゃないですか。
はい。
で、まあ、実際にやってて思ったんですけど、
うん、
アイデザインっていうそのネーミングセンスが、センスすごくいい。いいですね。もうめっちゃ自分の生かし方の言葉を詰め込んでるじゃないですか、アイデザイン。
そうですね。
うん、で今聞いててまた思いましたね。
まあ、このアイデザインも降ってきた名前なんですけどね。
ああ、はい。
悩んで悩んで降ってきた感じですね。
はい。
はい。バラちゃんがじゃあそのね、まあ、実際にアイデザインに入ってたわけですけど。
はい。
はい。まあ、アイデザインで、学んでどうでしたか？
あ、アイデザインで学んでみてですか？
はい。改めて。
あ、僕の場合、その前から小野さんの上半身コンサルを2年ほど、受講をさせていただいてて、
はい、
ね、それで自己理解っていうのをものすごい量やってきた自負があるんですよ。
ね、はい、
もう小野さんもそれをご覧になられてきたんで、まあ、やってるなって思ってたと思うんですけど、
はい、
それでも、アイデザインはまた、レベルが、
うん、
よかったですね。なんて言うんでしょうね。別にその質問のレベルが高くなってるとかじゃないですけど、やっぱり自己理解ってどこまで行ってもこうできるんだな、深まるんだなって思うほど、いろんな質問を振ってくださって、なんかいろんなワークですね。 なんか課題提出のワークがすごいあったんですけども、
はい、
うん、それで自分のことを理解できたっていうのはすごい良かったですね。
はい、そうなんですよ、うん、そう、僕がこうその情報発信のコンサルをしたときに、もう前に自己理解というか、のワークっていうのをやってたわけですけど、
はい、
で、そのやってたときに比べたら、いろんな企画を和田ちゃんはするようになってるじゃないですか。
そうですね。はい。
コミュニティ始めたっていうのもそうですし、
はいはい。
で、あと情報発信のそのアクシスでしたっけ？
そうですね。
の方のコミュニティも始めて、
うん。
でいろいろやっぱステージを上がってきてるわけですよね、ここからこう客観的に見てたとか。
はい。
で、やっぱ以前した自己理解と、またなんか違う時とは違って、うん、また違う部分が見えてくる。
いや、もうそうですね、全然違いますね。
まあ、特にやっぱ教える立場になって、実際に教える生徒さんを持つと、そうなりますよね。はい、まあ、どう導いていくのかっていうのも同時に考えないといけないです。はい、じゃあ導いていくにあたって、はい、自分という人間は今後どういう方向性に向かっていけばいいのかっていうのをまた改めて、うんうん、
そうですね、
自分に問いかける機会を持つわけですよね。
なんか、うん、そういえば今思ったんですけど、最初の自己理解の時はまだ僕生徒さんがいない状態だったので、はい、
そうですね、
純粋に自分のことを知って自分を生かすためのコンテンツサービスで何が考えられるだろうみたいな、
うん、
ことだったわけですけど、まあ、でも今回の場合はもう実際のお客さんがめちゃめちゃいるので、うん、彼らのためにじゃあ自分の特性を理解した上でどう動けばいいのかっていう、ちょっとずれましたね、お題。
そうですよね、
うんうん、
またなんか掘らなければいけないというか、
うん、
改めてですね、今自分は何をしたいんだろうという自分の立ち位置を考えて問いかける期間になりますよね。
はい、はい、もうすごい良かったですね。もうなんかとにかくワークなので、
うん、
でなんか勉強会中も結構そのなんですかね、座学というよりはワークをさせられたので、
はい、
うん、それで実際に言葉言語化するっていう、まあ、時間が取れて、
はい、
まあもう、まあ、必然的に前に進むので、
うんうん、
その状態がありがたかったですね。
はい、
はい、
そう。まあ、アイデザインの勉強会中もワークやったり、はい、まあ、あと合宿でもなんかいろいろ考える機会はあったでしょうけど。
ああ、はいはい、ありましたね。
そう。まあ、合宿とか勉強会も含めてこう考えると、そのコミュニティっていう、はい、まあ、講座っていう形でもあるじゃないですか。アイデザインでこう勉強会やってるとか。
はいはい。はい、
で、他のメンバーがやっぱいるじゃないですか。
いますね、はい。
そう。で僕のコンサルやってるときは単体でのこう受講だったわけですけど、うん、
はい、
改めてそのグループでコミュニティという場で学んで、なんかこう感じたこととかっていうのはありましたか？発見したことっていうのは。
あー、いや、もうちょっとそれめちゃめちゃ長くなる自信しかないんですけど、あのやっぱりそのアイデザインって、
はい、
まあ、自己理解、自分の生かし方を見つけよう、まあ、そのウェブですね、主に通して、はい、まあ、自分にしかできない価値提供しようみたいな、まあ、そういったコミュニティなわけですので、
はい、
まあ、そもそも集まってくる人がすごい結構面白い、
はい、
人たちで、はい、で、まあ、自己理解しようという精神があるんで、そもそもちょっとその自分について考えてきた人たちなわけですよ、
はい、
うん、なんでなんか話しててめっちゃ刺激になりますし、なんか僕が考えたことがないようなことをこう、まあ、彼らは考えてて、
はい、
その話聞くと、あ、なるほどなと、はい、そういう視点があるのかと、よし、じゃあ俺も考えてみようみたいな、その考えるきっかけを、
うん、
まあ、与えてくれたと、うん、にはありますし、
はい、
そうですね、まあ、純粋なと、まあ、僕としてですけど、
はい、
あの僕はもうなんか情報発信を小野さんのもとでずっとやってたんですけど、
はい、
こう小野さんのコンサルを受講させていただいている時から僕はずっとそうですね、
はい、
あの情報発信の話ができる人が欲しいとも う永遠に言ってたと思うんですよ。もう小野さんにはもう何ぼでも言えますけど、
はい、
もう他にないんだと、
はい、
なんか SNS 書いて投稿すればいい問題じゃないんだと、はい、もっと深い話がしたいという、
はい、
まあ、アイデアインでまあそれがまあ、ね、みんな話ができるわけなので、
はい、
幸せでしたね もう完全に僕の感想ですけど。
いやいやいや。
はい。
まあだから、まあ、他者がいるから自分の理解が深まるところもあれば、
あります。
完全にこう、情報発信の話ができるのが楽しいと。
そうなんですよ。だから、なんでしょうね。はい、小野さんのサービスで僕は前にブリッジにも入らせていただいたわけですけども。はい、まあ、バイマのコミュニティですけども。
はい。
やっぱその、なんでしょうね。同じプラットフォーム内でみんなでこう、ワイワイしてるバイマの話と、なんかそれぞれが自分にしかできないことを、まあ、全然競合しないですね。
はい、
自分しかできないサービスを作って、どうやってこう届けようかって考えると、またこの違うんですよね、盛り上がり具合が。はい、それいいねってこう、なるわけですよね。あの、僕はこの占いでこういうのがしたいんだ、あ、いいね。
はい。これね、占い師の方向にね、あの、
していましたけど、
はい。なんか自分にしかない価値をどうやって、まあ、デザインしていけばいいかっていうところの、まあ、話も。
はい。
楽しいですよね、それは。
ああ、よかったです。なんか人のことを考えるのも面白かったですね。あの、まるまるさんは、こういう、その、なんか、特技があってすごいから、これ、こういうサービスしたらいいんじゃないみたいな、こう、話をし合うっていうのも、面白かったですね。
はい。そう。だから、普段自分のことをすごい、こう、突き詰めてる、反面、その、他の人のことも考えてるので、はいは
い、そうですね。
また、今まで見えてこなかった自分っていうのも、まあ、先ほどのわらちゃんの話を聞いてると見えたっていうのがあったんです
ね。はい、そうですね。
うん、はい。で、まあ、情報発信はすごい楽しい。まあ、今の話を聞いてても、あの、まあ、グループで学ぶのはやっぱ楽しいっていう、
はい、
わらちゃんのお話が聞けたんですけど、
はい、
あえてこう情報発信をやることで、なんか辛いことっていうのは、なんかこうありましたか？
ああ、辛いこと。
はい。
情報発信を学んでて辛いことは、そうですね。僕は基本情報発信がすごい好きなんですけども。
はい。
ま、結構ですね、自分がこう、はい、いいと思って書いた記事に関して、
はい、
まあ、反応がなかったり。
うん、
するけど、自分がなんかいいと思って書いたとかも、単純にこうノリで書いた記事っていうのが結構反応いいですよね。
はい。
うん、あの、これなんだと、あの、あんたらはこういう小難しい話をこう聞きたくはないのかと、ちょっと悲しいなみたいなことありますけど、別に辛くはないか。
あ、辛くはない
か。とか、どう、なんでしょうね。辛い。コンテンツのことを考えるとか、サービスのことを考えるとかも好きですし。
はい。
で、周りに集まってくる人たちもすごく好きですし。
うん、
あれですかね。まあ、強いて言うなら、
うん、
強いて言うならですけど、一番最初の方の、
はい、
書けども書けども、
こう、はい、
やべえ、PV 集まらないとか、
うん、
あの、PV ってあのページビューですね、ブログのアクセスとか、はい、書けども書けども、これ、求められてんのかなみたいな時期は辛かったような気がします。
うん、そうですね。まあ、ブログを書いて、一瞬でこう、結果が出るっていうか、まあ、反応が出るわけではないというところがやっぱ
り。無理ですね。不可能ですね。
うん、わらちゃん自身はそれをどうやって乗り越えていったんですか？
まあ、僕自身は、まあ、実際問題、その、結果が出てる人、世の中5万といるので、
うん、
まあ、発想はもうバイマと一緒ですけど、まあ、差ですね。うん、まあ、彼らと自分の差って何だろうって記事の作り方とか、
はい、
あの、見てると、あ、なるほどと、ちゃんとキーワード選定しないといけないとか、
うん、
まあ、読者さんが、
はい、
まあ、求めてることを提供するのはもちろん、まあ、先回りして、多分こういう悩み抱えているからこういう記事、書いてあげた方がいいんじゃないかで記事を書いていく、そういうスタンスが大事だとかの学んで、
うん、
それを取り入れていった感じですね。うん、ちょっともうコンテンツ SEO の話なんで、もうめっちゃ長いと思いますけど、それを調べて、
うん、
ね、もうとにかく書きましたね。
うん、そうですよね。最初は、まあ、とにかくっていうのがやっぱり必要になってくるんですけど。
はい。
まあ、あと、そのアイデザインに前回入ってた人のか、
はいはい。
お話を聞くと、やっぱこう、他の人が頑張ってる姿を見ることで、まあ、自分もちょっと、うん、よし、うん、まだ反応がないけど書くぞっていう、こう、やっぱ、刺激されて、
うん。
頑張ろうって思って思える機会をいただくっていうのもありましたけどね。
はいはいはい。
うん、
あ、それ間違いないです。てか、あの、 僕が今上半身コミュニティやってて、なんか初心者の人たち結構、まあ、いて、みんなちょうどまさに今記事をこう初めてどんどん入れているっていう状態なんですけど、
はい、
いやなんかみんなもうそれを言ってますね。やっぱりなんか丸山さん書いてるからよし書こうとか、なんかちょっとこの感じ楽しいみたいなの言ってるんで、
うん、
周りに いると乗り越えれますね。
うん、まあね、そのすぐパッと結果になくても、やっぱこうみんな、はい、未来の可能性っていうところですよね、そこは。積んでいる姿がやっぱこう楽しみに変わるんだなっていうのは感じています。
はい、感じますね。
うん、そう、まあ、そうやって和田ちゃんは、まあ、今教える側に立ちながらも情報発信をやっているわけですけど、
はい、
じゃあ最後にあの情報発信をしたらどういう未来が待っているのかっていうのを和田ちゃんの口からもちょっと聞かせていただけますか。
はい、はい、わかりました。はい、そうですね、情報発信をやったら得られる未来っていうんですけども、うん、本当にあのメリットがすごく多いんですが、まあ、まず、うん、あの大好きな人たちに囲まれます。
うん、
でこれですね、僕のコミュニティにもいらっしゃって、もう小野さんもよくご存知の、もともと小野さんのコミュニティにもいらっしゃったあの、
はい、
銀河さんっていう、
あ、銀河さん、はい、
あのまあウェブ制作の会社に働きながらご自身でもウェブ制作をやってて、
はい、
みたいな人がいるんですけども、うん、その方も言ってたんですけど、やっぱりなんか地元の友達とか、まあ、会社の同僚とかもまあいいんですけど、うん、それ以上に、こう同じ、未来ですね、
はい、
を見て進んでる仲間たちと一緒にこうビジネスをするって、うん、この気持ちよさったらないわけですね。で情報発信するとですね、要は同じ未来、まあもちろんみんなやりたいこと、なりたいことは違いますけど、まあ、抽象度の高い、うん、まあ、自由になりたいとか、うん、縛られる生活がしたいとか、まあ、そういうのを目指してやってる人が集まるわけなので、
うんうん
うん、それがですね、まあ、その空間を手に入れられるという、はい、その環境を手に入れられることがまずでかいです。
はい、うん、それはありますね。
で、そうするとですね、まあ、あのみんなこう仲間が、まあ周りにいるわけですよ。僕だったら、はい、あのフリーとかありますし、小野さんのブリッジとか、
はい、
あのアイデザインとかありますけど、ってなると、自分一人ではできないことがみんなでこうできるわけですね。
うん、
新しいチャレンジとかみんなを巻き込んで。
はい、
まあ、例えば、僕は、まあ、小野さんの、まあ、その作っている今までの情報発信コミュニティでクラウドファンディングをやったりとか、
はい、
なんかセブ行ったりとか、
うん
うん、しましたけど、
はい、
まあ、あれ一人じゃちょっとできなかったわけですよ。
はい、うん、
うん、つまり、まあ、自分が一人ではできないようなことが、まあ、仲間たちのおかげでできて、うん、まあ、自分一人で歩んでたら得られなかったであろう、まあ、延長線上にない、はい、あの未来を手に入れることができるっていうのがまずまたでかいですね。
はい、
うん、うん、あの無限に喋れるんですけど、どうしましょうか。あの収入も上がりますし、はい、時間的自由ももちろんそうですし、
はい、そうですね。
でも、個人的に一番はやっぱり仲間だと思いますね。
うん、なるほど。まあ似ている価値観とか考えを持った人たちが集まってくるっていうのは、
はい、
ね、ブリッジには
そうですね、
やっぱ僕に似ている考えの人がいますし、わら、はい、ちゃんのコミュニティにはわらちゃんの考えに共感を持ってる人がいるんで、はい、すごい価値観の合う人もいるでしょうし、
うん、なんかもちろんその情報発信したらっていう話なので、うん、あの、なんでしょうね、自分の立ち位置としては、まあ、先生という立ち位置になると思うんですよね、うん、
はい、
うん、質問の内容的にそのコミュニティに入ったらではないので、
はい、
うん、なんですけど情報発信して自分でコミュニティを持つってやってもなんかもうなんか先生と生徒の垣根ってそんなに必要じゃないというか思ってて、うん、僕は個人的に、
うん、そうですね、
そういう風な、あ、小野さん自身もそうだと思うんですけど、
はい、
なので、やっぱり、うん、なんだろうな、うん、価値観が近い弟子が増えるというよりはやっぱ仲間が増えるという感じが近い表現でしょう、
はい、そうですね、まあ、うん、だって僕はもし わらちゃんが僕に対してこう神様みたいな扱いをしてたら多分今回みたいな反応みたいなのできないと思うんですよ
そうですよ、もう僕はもう勝手に書いてますからね
もうじゃれてる感じ、ね、
もう許可も取らずに好き勝手書いてこれ怒らねえんじゃねえかとかもうそんなあんま考えてないですから、ね、2秒考えてないですからうんそうですね、
いやいやしながら見てたんでそうですね、まあ、あと、まあ、わらちゃんがほとんどのどういう未来が待っているのかっていうのを代弁してくれてましたけど、
はいはいはい、
まあ、あと僕から言うとしたら、わらちゃんこういう質問されたことないですか？
なんでしょう、
バイマってあと何年先まであると思いますかみたいな。
ああ、ありますあります。10回ぐらい言われました。
いや、そう。僕も、やっぱ情報発信してたらそうなんですね。
はいはい。
僕もやっぱそれ結構な頻度で聞かれるんですよね。
はいはいはい。
で、これはまあちょっとこの前メルマガでも書いたんですけど、
はい。
まあ、そこが実は問題というよりかは何年後にも残っているかどうかっていうよりかは。
はい。
まあ、バイマが存在するかどうかっていうよりも、うん、自分自身でやっぱ自分のキャリアデザインしていけたら、うん、もうそこ全然関係なくなってくるんですよね。
そうですね、それができる確信というか能力があればまずその質問出てこないですよ、ね、気にならないから、はい、
まあ、だから、うん、プラットフォーム依存しなくてよくなるよっていうところが、
うん、
まあ、情報発信していった先の未来には待っているかなっていうのを。
大きいです。そう、もうこれもう言っていいですか？
はい、
ズバッと言っていいですか？もうそうなんです、はい、僕今何がなくなっても困らないです、はい、多分
何がなくなっても困らない
プラットフォームがどうとか何が飛んでもやり直せますね、うん、マーケティングを分かってるので、
うん、
はい、
そう
そうですね、まあ、デザインですね、キャリアをデザインするっていうのが頭にあるので、
そうですね、うん、まあ一般的に今後求められるようになるスキルだなとは思うんですけどね、はい、起業家育成する教育になってきて、
うんうん、はいはい、そうですね、
はい、ということで、今和田ちゃんは東京にいるんですよね。
すみません、めっちゃうるさいと思います。めっちゃカフェでなんか作業というか普通に電話してたらなんか電話外でやってくれて、はい、外に出て電話してるんですけども
。あ、そうなんです
ね、はい、そんな毎日を送っております。はい、
はい、では今回、そのパンオクをわらちゃんが書いてくれたんでちょっと突撃インタビューっていうことでは
いはい、
ちょっと給料対談音声を取りましたが、
はい、
はい、ありがとうございました。
いや、とんでもないです、こちらこそ、はい、はいはい、失礼いたしました。
いえいえいえ、はい、まあ、そのパンオクを書いていただいたことでちょっと改めて、ね、わらちゃんの口からも情報発信って、まあ、どういうメリットがあるよっていうのをちょっと聞きたかったんで、ちょっと真面目になっちゃいましたけど、まあ、これからもつまらないダジャレはたくさん言うんで
大丈夫です、そのつまらないっていうことに僕は全然笑ってるんで大丈夫ですお願いします、引き続き
はい、じゃあ、わらちゃん急遽ありがとうございました、本当今日は。
あ、いえいえ、はい、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ対談をしてこれで終わりたいと思います。
はい
はい、じゃあそれではまた、
バイバイ。